12、今から準備、税の申告。農業所得の収支内訳書と生命保険料控除。試験民税、所得税の申告期間は2月16日木曜日から3月15日水曜日までです。例年、相談会場は大変混雑します。事前の準備で申告を円滑に済ませましょう。問い合わせ、税務課、市民税担当。電話 71-3111。ファックス 72-2065。1、農業所得収支内訳書の作成。次のことを参考に収支内訳書を完成させましょう。申告に向けて準備を始めましょう。1、収入、必要経費などの書類の記帳、保存をします。2、収入、必要経費などの年間金額を計算します。3、2の金額を収支内訳書へ転記し、農業所得額を算出します。4、税務署または市の申告会場で申告します。なお、農業所得の他に所得がある場合は、収入がわかる書類、源泉徴収票などや、所得控除に関わる書類も一緒に持参してください。農業収支計算ソフトを活用ください。市ホームページに申告用農業収支計算ソフトを掲載しています。収入や経費などを入力すると、収支内訳書を作成することができ、減価償却費の計算も簡単にできます。パソコンを使用しない場合は、月ごとの収支をまとめるための簡易表を税務課1階17番窓口及び各支所地域課に備え付けてありますので、利用ください。収支内訳書作成の流れ。記録1、領収書、伝票の整理、預金通帳への記帳。次に計算。2、収入金額の把握。3、減価償却費の計算。4、必要経費の仕分け。最後にまとめ。5、収支内訳書の作成。注意1、申告の際、領収書の提出は不要です。なお、5年間は保管が必要です。注意2、収支内訳書は必ず、提出用申告書に添付してください。2、生命保険料の算出方法。生命保険料控除は、新契約、平成24年1月1日以降に契約したものと、旧契約、平成23年12月31日以前に契約したものでは、取り扱いが異なります。申告書の計算方法により記入してください。新制度契約、平成24年1月1日以降の契約、控除種別、一般生命保険料控除、保障内容、遺族、控除種別、介護医療保険料控除、保障内容、介護医療、控除種別、個人年金保険料控除、保障内容、老後、限度額はいずれも4万円、試験民税の所得控除限度額、2万8000円、合計控除限度額、12万円、試験民税の所得控除限度額、7万円、旧制度契約、平成23年12月31日までの契約、控除種別、一般生命保険料控除、保障内容、遺族、介護、医療、控除種別、個人年金保険料控除、保障内容、老後、限度額、いずれも5万円、試験民税の所得控除限度額、いずれも3万5千円、合計控除限度額、10万円、試験民税の所得控除限度額、7万円、新制度契約、平成24年1月1日以降の契約の計算式、いずれの計算式も年間の支払い保険料、 控除額の順にお伝えします。所得税、年間の支払い保険料2万円以下、控除額、支払い保険料の全額、2万1円から4万円、支払い保険料かける2分の1プラス1万円、4万1円から8万円、支払い保険料かける4分の1プラス2万円、8万1円以上、一律4万円。試験民税、年間の支払い保険料、1万2千円以下、控除額、支払い保険料の全額、1万2千1円から3万2千円、支払い保険料かける2分の1プラス6千円、3万2千1円から5万6千円、支払い保険料かける4分の1プラス1万4千円、5万6千1円以上、一律2万8千円。旧制度契約、平成23年12月31日までの契約の計算式、いずれの計算式も年間の支払い保険料、控除額の順にお伝えします。所得税、年間の支払い保険料、2万5千円以下、控除額、支払い保険料の全額、2万5千1円から5万円、支払い保険料かける2分の1プラス1万2500円。5万1円から10万円、支払い保険料かける4分の1プラス2万5千円。10万1円以上、一律5万円。試験民税、年間の支払い保険料、1万5千円以下、控除額、支払い保険料の全額、1万5千1円から4万円、支払い保険料かける2分の1プラス7500円。4万1円から7万円、支払い保険料かける4分の1プラス1万7500円。7万1円以上、一律3万5千円。旧契約と新契約の両方に加入している場合は、控除額の計算方法が3種類あります。1、それぞれの契約で計算した合計で、最高4万円。2、新契約のみを計算して最高4万円。3、旧契約のみを計算して最高5万円のいずれか有利な方法で計算してください。焼却資産申告にご注意を。会社や個人で事業を営む人が事業のために使用している機械、器具、備品などは焼却資産として申告が必要です。次の点をご確認の上、申告書の提出をお願いします。申告方法については、前号、12月7日発行の広報安曇野をご参照ください。問い合わせ、税務課、家屋担当。電話、71-2482。ファックス、72-2065。1、太陽光発電設備。個人で設置した場合でも課税の対象となる場合があります。また、一定の条件に該当する場合は、課税標準の特例が適用されますので、該当する場合は必要書類を申告書と合わせて提出してください。申告が必要となる場合、全量売電する設備、余剰発電を売電している場合を含めて、発電した電力を設置者が営む事業に用いている設備、発電した電力を自宅で使用し、余剰分を売電している場合で、設備の発電出力が大きい設備、固定資産税の軽減について、従来、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が軽減の対象となっていましたが、平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となり、これに代わって再生可能エネルギー事業者支援事業費にかかる補助を受けた自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。必要書類、平成28年3月31日までに取得した場合、経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し、電気事業者と締結している特定契約書の写し、 平成28年4月1日以降に取得した場合、一般社団法人環境競争イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し、2、設備投資経営力向上設備に関する課税標準の特例、固定資産税の軽減について、中小企業者等が平成28年7月1日以降に取得した一定の機械装置については、取得後3年度分、場合により2年度分についての焼却資産の課税標準額が2分の1になる特例が適用になります。平成28年中に中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受け、新品の機械または装置を160万円以上購入した場合は、次の必要書類を申告書に添付して申告をしてください。必要書類、1、平成28年中に認定を受けた計画の申請及び認定書の写し、2、工業会等による使用等説明書の写し、なお、詳細は中小企業庁ホームページ http://www.meti.go.jp/ka/kindex.html、 繰り返します。 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html をご参照ください。相談会、申告相談会、申告書の書き方がわからない人を対象に申告の相談会を開催します。どちらの会場へお出かけいただいても構いません。営業、農業、不動産などの所得がある人は収支内訳書が必要です。必ず事前に作成しお持ちください。詳細は広報あずみの1月号に掲載します。相談会の日程、会場、期間の順にお伝えします。会場、明石那支所2階会議室2、期間、2月1日水曜日から6日月曜日、三郷支所2階講義室2月6日月曜日から15日水曜日、堀金支所3階会議室1、2月7日火曜日から10日金曜日、市役所本庁舎1階17番窓口、2月16日木曜日から3月15日水曜日、穂高支所別館大会議室2月16日木曜日から3月15日水曜日、受付時間は平日の午前8時30分から11時、午後1時から4時、会場が昨年と異なりますのでご注意ください。